高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話をしていますけれども、今日はちょっと話を横にずらしまして、同じ司法制度の中身ですけれども、司法試験の問題をお話したいと思います。司法試験の問題を教え子の女性に漏らしたということで、東京地検が明治大学の法科大学院の教授、元教授ということになりますが、を国家公務員法違反の罪で起訴をしたという報道がありました。これ10月の初めのことですので、少し急文に属するかもしれませんが、この問題をご一緒に考えてみたいと思います。関係者の話によりますと、この元教授も、それから受験生であった女性も、いずれも漏洩を認めて、それで、この元教授からこの話が持ちかけられたということについても両者の説明は一致しているということで、地検は元教授の責任は追及し、その漏洩に関わりを持ったということではあるけれども、女性については刑事責任を問わないということにしたという、そういう報道がありましたね。で、この元教授は司法試験の交際委員っていうんですけれども、問題を作成する仕事をしていて、で今年の司法試験の憲法の問題を作ることに関わっていて、それで、明治大学の大学院を昨年終えて、それで教え子だったこの女性に問題の内容の一部を漏らしたというふうに言われていますね。司法試験というのは担当式とか論文式とか、いくつかの試験をこう合格するまでの間に受けなければいけないっていう、そういうややこしい試験方式になってるんですけれども、いずれの問題についても一部を漏らしたというふうに言われています。そしてどういう回答をしたらいいのかということも知らせたと。で、そのために非常にいい成績を、その憲法が、憲法だけ特異に成績が良かったということで、不審に思った他の交際委員がこれを問題にしたというのはきっかけで分かってしまったと、こういう経過のようですけれども、これは随分話題になって、司法試験のことについてあまりよくご存じでない皆さんも、ああそういえばあの事件という感じがあると思います。で、これに対する議論がこの間ずっといろいろな角度から行われてきたのですけれども、多く行われた議論といいますか、多く話題になった問題というのは、法科大学院の先生は交際委員から外すべきではないかというような議論が出ました。法科大学院の先生は目の前に生徒がいるし、自分がしかも問題作っているということになれば、それを知らせる機会がどうしてもあると、あり得る、性悪説の立場に立てば、そこから外しておくのが賢明だと、こういう議論ですね。法科大学院の教員を交際委員から除くべきだという議論がこの間行われ、10月の下旬にはそういう方向で今考えるということが具体的な議論になっています。憲法の問題に限らず、全教科にわたって 法科大学院の先生を外すということになると、ではどういう人たちがやるのかというと、実務家、つまり裁判官とか検察官、弁護士などというようなことに多くなってくるわけですが、本当に大学の教育と遠いところにいる人たちだけでやるというのはいかがなものかということで、今行われている議論というのは、元教員とかそんな形で、まあ、教員ではなくなってれば現役の法科大学院生とは距離があるので大丈夫じゃないかっていうような議論が行われている、そういうふうに聞いています。で、漏洩を防止するためにどうしたらいいのかということがもっぱら議論されています。で、私はしかしながら、この議論は一番大事なところの基本を少し外れているように私は思うんですね。何が基本かということですが、それは法科大学院というやり方そのものの中でこういう問題が起こってきた。法科大学院という制度仕組みが生まれて約10年を経過するんですけれども、この法科大学院が全国で70を超えて設立されて、で、多くの受験生が生まれて、それでもともと想定されていた法科大学院を卒業したら7割から8割は司法試験に合格するようにしたいものだと言っていたのが、もう 20% ぐらいしか合格しないという事態になってしまった。法科大学院を出ているということ、卒業しているということが司法試験の合格には結びつかない、直ちには結びつかないということが明白になってしまった中で、合格する大学、合格者の多い大学が非常に限られてきて、ひどいところでは一人も合格しないというような法科大学院も出てきてしまった。合格者が受験生の1割を割るというようなところは少しも珍しくないという状況になってしまった。そうすると合格の定位というんでしょうか、少ししか合格しない大学は必死で合格率を高めようとするということになってくる。合格率を高めないと文科省から補助金が少ししか出なくなるという、補助金削減もしくは打ち切りという、まあ、いわば恐怖に後ろから叩かれながら、各法科大学院は合格率を少しでも上げようということで本当に必死になっているという状況が現実に今あります。明治大学の法科大学院もその一つです。実際に合格者の多い大学というのは旧帝国大学、東大とか京都大学とか、そういうところを中心にした旧帝大と、それから司法試験の合格者が多いということで知られている伝統ある学校、例えば中央大学であるとか早稲田大学であるとか慶応大学、そういう一部の大学院ですね、大学院にいわば寡占状態になっているという実態があり、そういう一部の法科大学院を除くところはみんな必死になっているんですね。目の色を変えていると言っていい。その実情をどうするかという議論を抜きにして、この法科大学院の教員は交際委員から除外するとかなんとかいう議論をやっているのは実に問題の思想的な処理を言っているに過ぎないというふうに私は思っています。法科大学院を林立した、乱立した、で、これは法科大学院という制度を作ってたくさんの法律家、とりわけ弁護士を生み出そうという、そういう目論みが十数年前にこの国で持たれて方針として確定されて、その方向を走るためには法律家の養成というものをこれまで最高裁に責任を持たせていたところから、 各大学の自主的要請にするのだと。そうするとたくさんの弁護士を生み出すことが可能になるというところで、この法科大学院構想というものが作られた。法科大学院構想というのは弁護士の数を激増させるという、そういう目的と表裏一体で登場しています。だから法科大学院の良し悪しという議論は、実は弁護士を激増させる政策の良し悪しということと裏表の関係になっています。で、そこのところに私は強い疑問を持っています。法科大学院の前提となるというか、表裏一体になっている弁護士激増政策というものが正しいのかどうかというところに結局は行き着く。で、私の結論は弁護士激増政策は間違い、そのために作った法科大学院制度も間違い、そういう中で合格率の低迷に苦しむ、そういう実情の中に生まれた今度の事件、そういう構造関係を私は感じています。問題を考えるには、誰を試験委員にすればよいかというようなことではなくて、もっと根本根幹に遡って考え、激増政策という法科大学院の存在の基本のところで元栓を止めることによって、法科大学院というものをやめ、司法試験は1回の試験で合格が決まるという、そういう単純明快な方式に戻せば、この大学院の教授と教え子の間の何やらかにやらの関係などというものが一切なくなってしまうわけですから、根絶やしにすることが十分可能になる。不正を根絶やしにすることが可能になる。こう思います。一般にあまり議論されていなくて、どうも興味本位の議論がやたらに多いところが気になりますし、あるいは悲壮の解決というか悲壮の決着にどんどん進んでいっていることに私は強い疑問を持って、今日は裁判員の問題からちょっと離れて、この法科大学院と弁護士激増政策の問題に触れました。今日はここまでにしましょう。